リンゴは踊るされど並ばず。
第2回目の配信でございますね。これテイク2なんですけど、さっきより合ってますか？これタイトルコール、
さっきよりは合ってんじゃない？
さっきよりはマシだったかな、
うん、僕がずれたかもしれない
まあね、きっとあの編集するときに2回目でもこれかっていうね、僕がきっと思いながら編集をしてるんではないかなと思います。さあ始まりました、はい、リンゴは踊るされど並ばず。しっかりねこれね、タイトル覚えてくださいね、皆さんも ね、この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤとした出来事を皆さんと共有していこうというポッドキャスト番組でございます。改めまして私はスタジオ本さんトマト屋でございます。そして
ヨヨです。
はい、そしてコマシーです。よろしくお願いします。
そういうもう所属的なことは言わないようにしてくるんですね。もう
もういいんじゃないか。
あ、もういい、もう2回目でもういいの。
あとは言いたい時はこう
適宜
言ってきます。はい、
わかりました。はい、第1回目の配信がですね、まあ、ある意味ね第1回目らしいと言いますか、非常にモヤモヤっとしたところで、
うん、終わっちゃったね。
終わってしまいまして、まあ、その第1回目からどれだけ間を空けてこの番組ね、はい、2回目が配信されてるかは分かりませんけども、
とりあえず前回の振り返りっていうことで、はい、エコハイの話からいこうか。
そうですね、エコハイはですね、東京あとね京都もね、あのエリア内に入りましてね。
あ、そうなんだ。あ、まあ、京都ね、自転車いいんじゃない、ね、なんか道狭そうだしね。
あの小町さん、だいぶあのね、あの休み時間にあのエコハイのホームページ見てね、うん、
見てる、今も見てる、
今も見てるあのね、あの何個もこう荷物を出されるところだと、あのね複数個の割引もありますんでね、ぜひ事業所にあのエコハイでね、うん、検索して、お問い合わせください。そんなわけで
エコハイのアフィリエイトを貼ってんのか。
エコハイはね、アフィリエイト多分まだやってないと思うんで、ね、
やってないんだ。
そんな、まあ、まあ前回アマゾンのアフィリエイトの話をね少しさせていただいたんですけども、それでまあ僕も実際そのアマゾンのアフィリエイトリンクっていうのを含めたブログなんかをね結構書いたりだとか、あとはまあ今ツイッターなんかでもこうアマゾンのね、あのリンク、例えばこのレンズがいいよとかね、カメラが好きな人がね、このレンズがいいよってやったりとか、まあ僕だったらこんなマイクが出たよとかね、こんなカメラ欲しいよとかっていうのをね、こうツイッター上にも流してる人なんかも見て、結構あのアマゾンのリンクはねそこら中でぶち当たることが多いんではないかと思います。あのユウさんもブログに貼ってたりします？
そうだね、アマゾンのはなんか適当に自分が好きなもんだけ貼ってるけどね、あれじゃ足んないみたいだね。
あ、足んない
みんな一生懸命あの新しいもの新しいもの見つけて出してるじゃないですか。そう、あれいっぱい出すと利率が上がるんだよね、もらえるね。
あ、そうですね、売れる数が1ヶ月間に、一定の個数を超えるとこうパーセンテージが、さっきの、さっきのって言っちゃった、前回配信の、1回目で言いましたように、3.5% からどんどんこう上がってくるんですね。最大 8% まで上がっていきます。
ボーナスポイントみたいなのがあるんだ。
1ヶ月間に紹介した量にな
るのか。そうですね、1ヶ月間に30個以上とか。
へー、確かね、そんなに紹介はできない、ね、
いやいや 8% はね1万個だったら、うん、
すごい
1万個紹介をする。
まあそうですね、紹介といいますか、そこを通じて買うと、まあ、あの持ってるサイトが1個とか2個じゃないでしょうけどもね。
ちょっと 1,2 年前だったらね、タイムラインにねそのアフィリエイトだけ流れてくるとこととかあったけど、最近は見なくなりましたね。
まああのボットみたいなのでね、ツイッターなんかでこうアフィリエイトリンクを出してるものもありますけども、う
ん、まあ、一番多いのは僕トマト屋さんのツイートですからね
いや今はねそんなに多くないですけどもね、
今タンブラーだからね
まあこれ改心したんでしょ、
ある意味ね、このツイッターのタイムラインはこう何でしょうね、世を映す鏡と言いますかね何でも言いようだな。まあそんなあのアマゾンのアフリエイトをまあ僕も実際やって、まあヨーヨーさんもやってたりとかして、うん、まあこれはあの 3.5% でこうお金が貯まっていくんですけども
またさっき言ったっつってたな
お、さっき俺はさっき言ったから、
あ、これさっき言った
か、そんなね、あの45分前の収録の話はしてないから
日本撮りっていうのがバレバレじゃないですか。
超バレてるよ。
で 3.5% をこうチビチビチビチビ、まあ稼いでチャリンチャリンチャリンチャリンしていくわけですよ。でこれが現金の場合は5000円を超えると、指定の銀行口座に実は振り込まれるようになってまして、ま
あ、自慢のスイス銀行に。
そうですね、スイス銀行多分開くだけで5000以上かかりますね残高が何億かないと開くこともできないと思います で、それだとちょっとまあ5,000円貯めるっていうのはなかなかね実は大変なことなんで、アフリエイトね 3.5% ですからね、言うても、
うん、
そうだね。なので、アマゾンの方ではその5,000円の銀行振込ともう一つその紹介料のプランを用意してまして、1500円分以上貯まったものをアマゾンギフト券、
現物支給か、
アマゾンギフト券として、うん、こう交付するといいますか、
うん、でまたアマゾンのものを買えと、
そうですね、これまたなかなか合理的な、
はいはい、
まあ、でも僕みたいにアマゾンですごく前回の配信も言いましたように、あのフルーツグラノーラとかをね買うような人にとっては
干しぶどうだろ、
干しぶどうドライフルーツだつの、
はいはい、
マンゴーとレーズンとあとひまわりの種が美味しいんだって。
ああ美味しそうだね。
あとリンゴのフルーツもいいんですけどね。
あ
れ、あの森のねシリーズっていうのが新しく出てて、
知らねえよ
あ、じゃちょっとね甘いからね、ちょっと糖尿病になりそうなんだけど。
コーンフロストじゃねえのかよ。
コーンフロストじゃない
俺はコーンフロストしか知らねえ
ぞ。ケログオールブランとかではないですからね。
はいはいはい、
でそれがまあ1500円以上貯まると、Amazon の商品券、うん、ギフトカードになるんで、うんうんうん、まあ、僕みたいな人からしてみればほぼお金と投下なわけですよ。アマゾンでバンバン買い物するんだね。でそれが1500円貯まると、
うん、
毎月月の終わりとかにメールで届くんですね、うん、だから逆に1500円貯まらないと何ヶ月か繰り越し繰り越し繰り越し、1月が300円、2月が600円、3月が500円で合計1500円になりましたってなったら、その月の月末に、うん、送られてくると、翌々月かな、翌月とかに送られてくるんですけども、うん、それがねどうも2011年の8月ぐらいかなを最後にどうも滞るようになったんですよ、
はい、
全然来ないと
支払いが止まった、
資金繰りに困ってるんですかね、
アマゾンが
実はアマゾンが、
ね、
出すぎたから、
かなりねあのサーバーもトラブったりしてましたもんね、何日間もあのトラブルになったりしてましたけども、
う
ん
う
ん、でどうも
キンドルファイヤーにつぎ込んでちゃねえのか
あっちにやりすぎちゃったでどうもおかしいなと思って見てて、でまあこの前の2月ぐらいですか、2月3月に、そのアマゾンギフトのメールが届くはずのメールボックスをふと見て、なんかこう虫の知らせだったんですかね、迷惑メールボックスってのを見たんですよね、
うん、はあはあ、
G メールの、
はいはい、
G メールだったんですそれが、迷惑メールボックスをなんかの表紙に開いたら、
うん、
そこにそのギフト券のメールが届いてたんですよ。
お
だからこの半年間全部迷惑メールボックスにですね、その Amazon ギフト券は全部迷惑メールの方に行っちゃって、で確かに G メールの迷惑メールは1ヶ月経つとねザッと消しちゃうんですよね。
ほー、
残念ながら残ってない
んですよ。それは G メール側でやる、
G メールが勝手に消しちゃうんですよ。
あ、勝手にやるんだ、
マジで怖いね。
うん、ゴミ箱とかじゃなくて、ゴミ箱もスルーで消しちゃうんじゃないかな。
へー、
頑張って探しましたけどなかったですもん、
はいはい、
でその直近の1個だけを見つけて、で、まあ、もちろん、その、まあ、それではの、メールとしては残ってないですけど、アマゾンの、
ポイントはつくんだよね。
そうですね、アフィリエイトの方に何ポイント残ってるみたいな、うん、とか、履歴、あの、アマゾンギフト券を出した履歴、いついつ、1500円のギフト券をあなたに送りましたと、9月に送りましたとか、10月に送りましたとか、僕が受け取ってないなって思ってる時の、こう何支払い履歴みたいなのが残ってるんですよね、
うんうんうん、
でそれを見たんですけど、どうもそんな金額受け取った覚えは僕ないんですよね、
はいはいはい、
ということはさっきの迷惑メールに、ね、その半年分ぐらいのギフト券は全部消えていった、
うん、あらららら、
あら、
でこれはもう由々しき事態ですよということで、その履歴の部分をまあスクリーンショットを撮って
はいはい、
とりあえずまず撮る、まあもうネット上で何かあったらとりあえずスクリーンショットを撮ると、うん、証拠物を抑えないといけないということでスクリーンショットを撮って、まあそこのスクリーンショットを撮ったアプリの説明はじゃあ自治会ぐらいで、
それいらない、
細かいのいらない、どのキャプチャーソフトで撮ったのか、
次回に持ち越すのそこに
でまあ、
シフトコマンドを読んで
ほら僕 Windows 使ってるから Windows
起動するじゃん、
プリントスクリーンとかで ねやんないといけないから、
はいはい、
でそれをペイントに持っていって、あ、そういうことはいらないね、
ビットマップにしてみ
たいな、はいはい、でそれがまあ来てないんでどうしようということで、まあ、ちょっとねネット上を探したわけですよ。そうするとね先人がいるわけですね、皆さんやっぱり、ね、同じ症状で困ってらっしゃると、そのなんかいつだったかその僕のタイミング、僕はその8月ぐらいからもらってないと思ったんですけど、まあ、その前後ぐらいでどうやらそのアマゾンが今までそのギフトコードを送ってたメールアドレスを変えたらしいんですよね。今までと違うメールアドレスから送るようにシステムが変わったと。 そのせいで G メール側が、迷惑メール判定を出すようになってしまった、うん、で同じように困ってる人がかなりの数がいて、でその中に一個で希望の星となるブログを見つけまして、うん、Amazon さんに問い合わせで頼み込んだら再発行してもらえたっていうの
が
ありましてです、まあある意味僕使ってないですからね。
それはエコハイで来るの？
エコハイでは来ないメールで来るっすでしょ。
メール
エコファイを、エコファイを迷惑メールフォルダには入れないでしょ。
入れられんだ。
郵便物は1ヶ月で捨てら、1ヶ月したら捨てられるかもしんないけど。
ね。で、ちなみに G メールの迷惑メールって、はい、その自動判定って言ってもユーザー側からこれは迷惑メールですよみたいな通知もできるんだよね、きっとね。
あ、もちろんその手動で迷惑なのを登録もできますし、まあ、逆に言うと、これは迷惑メールにしないでねっていう。フィルタリング
っていうね、
設定を
逆もしかりだよね。だから Google に対してこのメールは迷惑メールですっていう通知も多分できるんですよね、う
ん、
僕やったことないからわからないけど、う
ん、それはもちろんできます。
自動判定じゃなくてそれをやった人が中にいるかもしれないんですよね。
あ、だから僕がやったってこと、
うん、あ、まあまあ、じゃあトマト屋さんがやったことにしよう。こうなったらね、まあ、この際だから、
はい、
でトマト屋さんがその通知すると Gmail 側でそれを判定して全てのユーザーに対してその迷惑、うん、そのアドレスは迷惑メールですよっていう設定になる可能性があるので、
だからまあいろんなユーザーがこれは迷惑だって思ってと、なんていうか、ある意味スパム登録みたいなことですよね。 Twitter とかでいうところの、そうなるとそこが凍結されたりとか、まあ、スパムの方に行っちゃうっていうのがあるかもしれないですけど、ね、で、うん、結局まあもともとそういうことがあるって分かってればその対処もできた、その辺は、迷惑スパムに入れないでねって対処はできたんですけど、突然その来るアドレスを変えやがるから彼らが、
うん、そうだね、
アマゾンがね、
それが問題だよね。
でだったらもうアマゾンはもう自分の責任で Google に言えと、これは俺が大事なメールをやってんだからスパムにしないでくれって、うん、なんかあれぐらいの企業だったらきっとなんか知り合いでしょ、どうせなんか Google の人とかと、
まあね、むずいな、作っちゃったシステムの作りを変えなきゃいけないじゃん。
あれ、それって結構
登録データを、
その迷惑メール判定ってやっぱり難しい、
もう自動でしょ、
やっぱそういうアルゴリズムが、
だからきっと不慣れなメールはとりあえず迷惑メールに入れとけっていうようなロジックなんじゃないの。
そのなんか 全世界通してこれは除外みたいなことはやりづらいんですかね。
まず最初は、うん、見たことないメールアドレスは、うんうん、きっとね、迷惑メールに入れといて、うん、でユーザーがチェックしないと防げないとかじゃない、うんうんうん、
やっぱそのでもそのなんかアマゾンぐらいの企業だったらこう、
まあ、ドメイン判定とかするよね。
いやでも結構それが変なドメインなんですよ。
あ、そうなの。
何、アマゾン .com とかじゃないの。
じゃないんですよ。その要はアフリエイト専用の、まあ、Amazon だとアフリエイトっていうかアソシエイトっていうんですけど、はいはい、そっちのアドレスなんで、まあ、ある意味そのなんか Amazon の名を語ったフィッシングみたいな、
うさんくさい感じなんだ。
うさんくさい感じに確かに言われてみれば、
ヤフー COJP とかなんですか、うん、
でヤフー COJP インフォとかのでも来ない。な、何がで、しかも何が腹が立つかっていうと、同じそのアソシエイトセンター、アフリエイトのセンターから来てる、うん、今月の報酬はいくらですよとか、こんな商品が出たんでアフリエイトしましょうみたいなのは来てるんですよ。
めんどくさいな。
そのギフトコードのだけが来ないんですよ。あと、まあもっと言うと普通のあのアマゾンに登録してる新商品出ましたよっていうのも来るわけですよ。これ買いませんかとか、完全にこっちの購入履歴を見た感じで来るメールとかも来るわけですよ。カメラをいっぱいチェックしてると 5D Mark III 買いませんかみたいなメールが来るわけですよ、
うん、
それは来るくせに、その僕らに利益をもたらすメールは来ないわけですよ。
なんかわざとやってるくさいね。
でまあそういうのがあって、でもまあ頼み込めばなんとかなるっていうそういうブログを見つけたんで、うん、まあこっちもね、
Amazon ギフト再発行で一番上に出てくるね、そのブログね。
なんでまあぜひね、頼み込んでみようと、はいはい、まあ、実際使ってないわけですから、うんうん、使ってないお金を返してくださいっていうわけなんで、まあ別に言うだけはタダですからね。
そうですね。
まあもしかしたらそのいろんな利用規約で全然ダメかもしんないけど、まあ言うだけはタダなんで、まあ初めてそのカスタマーサービスってのに、うん、アソシエイトのカスタマーサービスに行くわけですけど、これが、メールアドレスとかがあるわけではなくて、そのアマゾンのアソシエイトの中にお問い合わせフォームみたいなのがね、
あ、フォームですね、
あるので、はいはい、まあアマゾン結構ね、メールアドレスとか電話番号がないくてね、なかなか問い合わせるのが大変でおなじみなんですけども、うん、アソシエイトセンターの方は、ありまして、そこにこう件名と はい、あとは画像は添付できないんで、はい、まあ、自分でそのフリッカーだったかどっかのサーバーに上げてこんな風に、受け取ってるはずなんですけど僕は受け取ってないんで再発行お願いしますっていうメールを、
うん、
すごく丁寧に送りましたね、うん、あんな下手に出たメールはね何年ぶりだろうと思うぐらいの
もうご丁寧な
アマゾンアソシエート担当者様みたいなもう下りから入るやつが、はい、お忙しい中とは存じますがみたいなね
ビジネスメールみたいなやつを
送りました。でそこにねそこにこれがねあの運命の分かれ道になる文言この一言を書いちゃって言わなきゃいいのにね、これまでブログやツイッターなどを活用しましてコツコツと貯めてきたこのアフリエイト報酬をどうか再発行していただければ幸いですっていう文章をつけちゃったの書かなきゃいいのに
私頑張ってますアピールをしちゃったわけだ
自己アピールしちゃったの、
うん、はいはいはい
っていうメールをして割と早かったですね次の日まで行かないかなそれ 朝午前中ぐらいに送って結構早いんですよアマゾンのそのカスタマーアソシエイトのあれがレスポンスが良くて数時間で帰ってくるんですね、うん、で帰ってきたメールを見てね驚きますよ、うん普通だったらあまあそういう事情なら仕方ないんで、うんまあ、今回だけ再発行しますよとかっていうの
を、ね、同情を誘おうとしたメールだからね
期待するじゃないですかもしくはちょっとそういうのを言われても無理なんでもう無理だったら無理で諦めようと思ったんですよ、まあね
うん、
無理なその二択しかないと思ってたんですよね、
うんうん、
と思ったら帰ってきたのが、お客様のアカウントは重大な規約違反がありますのであ
ちゃ
支払いは保留プラス場合によってはアカウント自体を停止削除させていただきます
おお
もう
トマトや抹殺
本当ですよねもうそのまあ幾ばくかのお金を人質に取られプラスまあこれから得うるかもしれない本当に幾ばくかの未来も
金品を要求したら命取られそうになったわけだね
まあある意味ねそこでのアカウントってのはまあね命みたいなもんですからね ID ですからね
存在ですからね、
ね、
はいはい、びっくりですよね内容何が規約違反なのか一応書いてあるわけですよ、
うんうん、
何が規約違反かっていうのはまず1個目、
うん、
僕が最初にその Amazon アフリエイトに登録したブログがあったんですけどもそのブログ1個、まあ、A っていうブログがあったとしてその A っていうブログは最初それでブログを作ろうと思って始めたんですけど結構まあ使い勝手がそのブログサービスとかが使い勝手が悪くて
どこですか？
シサか、シサか。
シサじゃないですこれちょっとこれはちょっと言わない
はいはいはい、
あ気になったらメールしてここがまあ、
じゃあメールするわ
今メールする LINE の方が連絡つきやすいかなでここが、まあ、放置してたんですよ要は
ダミーブログだね
ダミーっていう気がないですよ偶然放置
アマゾンから見たらダミーブログみたいに見えちゃうわけだね
で、まあ、そのブログで申請したんですけど、まあ、それは放置してて別のブログ、
はいはい、
申請してないブログで、うんAmazon アフリエイトリンクを貼ってブログ活動を始めてしまったわけですよ。
アソシエイト ID を使い回した
そうですね。なので、彼らからしたら、はい、登録してないブログで活動されるのは規約違反ですと。しかも重大な規約違反ですと、
ね、アソシエイトカスタマーサービスに連絡するっていうフォームにはね、
うん、
ウェブサイトの URL って1個しか貼れないようになってるからね、うんうん、
でここがあじゃあそこも最初に話しちゃおう。実はですねこれ1個最初に申請通した後に、うん実は最大10個までサイトを登録できるようになってるんですよ。10個まで登録できるっていうのがオフィシャルに書いてあります。
それはアソシエイト ID1 個に対して10個つけられるみたいな感じになる。
いやおそらく1個のアソシエイトアカウントに対してこれアソシエイトアカウントと ID は実はこれちょっとこれ紛らわしい
違うんだ
別なんですよ。アカウントに対して10個までなんでなんですよ。でまたさらに分かんないのは、
はあはいはい、
その自分 の、 その使ってるブログだったりとかサイトの登録するフォームが実は今ヨヨさんが見てるところとは別のところに実はフォームがあるんですよ。
あるね。
そこが5件までしか追加できないんですよ。
そうだったね。俺この話トマト屋さんから聞いた時に焦っていろんなもん登録したからね
で5件までしか登録してないそのちょっと下の部分を見てもらうと
うん
なんかページビューの多いページを優先的に5個貼ってくださいみたいな書いてあって、
はいはい、
じゃあ残りの5個は貼らなくていいのどうなのっていう その曖昧な感じ、
はいはい、
になってて、でもなんかどうもよくよく規約をぐーっと読んでいくと、5個以上の時はそのカスタマーサービスの僕がその問い合わせたフォームからここでもやりたいんでよろしくねっていうのを送れっていうのがその厳密に読んだららしいんですけど、なんかもう全体的に曖昧、
うん、
ちょっとそのふわっとした感じになってたので、うんうん、まあ、でそれでまあ僕のブログは確かにそこは登録してなかったんで、それは規約違反、それはおっしゃる通りごめんなさい、それが1個目の規約違反、うん、で2個目の規約違反、これはですね、まあ、さっきの1個目とちょっとつながってはいるんですけども、ツイッターのアカウントでアフィリエイトリンクをこう貼ったりすることがいけないと。
あ、それはもうなんだ、その結果自分のブログに飛ばしたとしてもダメ。
あ、その先はいいですよ、アドレスを飛ばす分にはいいんですけど、いいんですか？で、これは別に、全てのツイッターアカウントで NG ってわけではないんです、うん、これ誤解がないように言っておきます。さ、1個目とリンクしてて、その自分のツイッターアドレス、うん、例えば僕だったら、うん、http://twitter.com/tomato屋さん、
うん、
そのアドレスを、うん、あたかもブログのような感じでさっきの5個登録できるところに登録しておけば OK なんですよ。
はいはいはい、
だから要はアマゾンの自分の知らないとこで勝負をするなっていうことですよ。全部アマゾンに教えろっていうことなんですよね。
うんうんうん、
でそれをやってないとツイッターからリンクを貼ったりとか、あとフェイスブックとかどうするんでしょうね、うん、どこを持ってそのユニークな ID とするんだろうっていう。で、それ分かんないし、実際多分それをやらずにツイッターでリンクをバンバン流してる人は多いわけですよね。多いわけで、これなんで多いかっていうと、ゆうさんは分かるかな、うん、これアマゾンアフィリエイトやってる人なら分かると思うんですけど、うん、アマゾンのアフィリエイトを持ってるアカウントでログインして、普通にあの商品を探す、あれ買いたいな、うん、これ買いたいな、フルーツグラノーラ買いたいなって見てると、うん、
干しぶどうな。
せめてラムレーズンぐらいでしょ。ね、上っ面にこうね、はい、バーが出るんですよね、上に。
そうなのよね。
あそこにツイッターで共有ってボタンがあるんですよ。
そう、出せるんだよね。
簡単にツイッターに投稿できるようにアマゾンが工夫をしてるんですけど、
うん、
そのアカウントを登録してるってのの周知徹底がいまいちできてない。
だってここ見るとさ、ツイッター、アメーバ、FC2、グー、ライブドア、ハテナ、フェイスブックってこんなにあるんだよ。
だからもうそれ10個に収めるしかないんですよ。
ねえ。
でもまあここはその本音と建前というか、
はいはいはい、
もちろんアマゾン側としては、
うん、
売れた方がいいわけですよね。
そうね。
何個でも売れた方がいいっていうのがまあ本音。
ね、うん、
で、ただ建前としては、例えば10個なら10個っていうものだったりとか、うん、まあ、ツイッターに出さないっていうのも含めて、やっぱスパム的なブログが増えるっていうのはこう、まあ、社会的にもあまり良くないし、うん、まあ、Google にもある意味迷惑をかけると。で、結果的にその検索した人が見つからなくなる、うん、まあ、だって下手したらスパムブログ、Amazon が原因のスパムブログがバーッと広がって、わかんないです、間接的にですよ、 Google が切れて Amazonドットコム自体を Google に表示させないとかね。
はいはいはい。
わかんないですよ。回り回ってね。ありえるかもしれない。Google 強いから。まあ Amazon をやるかわかんないですけど。そういう建前があって、やっぱそのスパム対策をしてますよっていうアピールをしなきゃいけない。で、僕の話に戻るんですよ。そうなると僕は自ら罪を告白してるわけですよ。ブログやツイッター等でコツコツとっていう。
そうそうそう、すげえ頑張ってるアピールがねあだになったんだよね。
自ら罪を告白してるわけですよ。そんな人にはやっぱり建前上、うん、脅し文句をかけないといけないわけですよ。わかります。
見せしめだった
んで、見せしめに。で、ね、結果的に向こうから何を要求されたかというと、うん、最初の登録してるブログ以外の、うん、もう全てのウェブページから、はいはい、Amazon のリンクを一つ残さず外してくれと、うん、
すごい要求が来たんだね。
まあある意味真っ当っちゃ真っ当ですけどね。
だってツイッターなんてどうにもできなく
ない？どうにもできない。
だから鍵垢だったんだよね、ここ最近
は、ね、そうですね、とりあえずまあ存在を隠すという意味で鍵アカウントにしまして、はいはいはい、ただ結局、ツイログっていうそのツイートを自動的にこうネット上にキャッシュしていくサービスだったりとか、あとはまあたまに結構、うん、あ、まあもちろんいろんな人が RT してくれたりするとそこにもログは残っちゃいますし、
そうね、
ああ、そうだね、
事実上もうこのご時世不可能なわけですよ。 自分が管理してる、結局僕はもう自分が管理してるブログはもうそのAmazonがリンク貼っ、Amazonのリンク貼ってあるやつは全部下げて、
はいはいはい、
お
でもう本当に百何十記事あったブログが10記事とかに
はいはい、
なったりとかして、まあ、それに付随してあのアドセンスの収入がガクンと減るっていうね、
確かに
そんなこともありましたけどもそれって、まあ、
ツイッターもね8万2000ツイートもしてるからね、
事実上あれねなんか何千ツイートぐらいまでしか遡ることができないっていうのもあるので、うんうん、
あれでも一応あの全部のツイート削除するアプリあります
から、まあ、もしくはもうアカウントごと消せっていうことなんでしょうね、要はね、
あ、まあね、うんうん、最終手段としては、ただね、うん、アカウント削除しても残っちゃうから、ね、
でそれを1週間ぐらいでやってくれっていう、
はいはいはい、
1週間その期日が決められてて、その日までにやらない場合、やってくれない場合は、さっき言った
お前の命を取ると、
ね、ネット上アフリエイトアマゾン上でのお前のもう居場所はないと追放するぞっていうメールを受けまして、まあ、それは困ったということで、まあ、さっき言ったみたいにブログをバーッと消したりとか、うん、まあ、ツイッターをとりあえず、まあ、見れないような形にして、はい、まあ、それで見えてたら怖いけどね、
ね、うん、フォロワーの中にいた、
うん、形にしたりして、まあ、いろいろ対策をして、まあ、もちろんさ悪いことだから消せるものは消してやっていって、はい、で、要は完了したらメールをしてくれと、
はいはい、
で作業もガーッと、もうでも本当にね、めんどくさいというか心が折れる、その自分が書き溜めてきたブログを消していく作業っていうのは、
そうだね、
なんていうかもう精神的にかなり参りましたね、うん、でまあそれを終えて終わりましたよっていうメールを送ったのが1ヶ月前ね、
うん
うん、1ヶ月間放置、
おお、あー、そんなに長かったの、
一切連絡なし、
即時対応したんだね、じゃあね、
1ヶ月近く音沙汰なし、アマゾンアソシエートカスタマーセンター担当様から、
はい、
ね、
じゃあでもその間にきっとネチネチと調べてたんだね、きっと
ネチネチ調べてたんなら、まあ僕も心がね穏やかなんですけど、今実は穏やかじゃなくてうーん、1ヶ月が経ちまして、
ほう、
まあさすがにちょっとね、うん、長すぎじゃないかなと思って、
うん、
まあね、1ヶ月はね、
まあ
少なくとも途中経過ぐらいは報告しない
とダメ
だよね、
例えばどこどこが漏れてますんで消してくださいとかね、
うん、
そうそうそうそう、ね、ちょっと時間かかってるけど今審査中なんでもうちょっと待ってくださいとか、
ね、いいんだけど、まあちょっと僕もね、うん、痺れを切らしまして、メールを担当様に投げまして、うん、1ヶ月ほど経っておりますが、確認の方いかがでしょうかと、お忙しいと思いますが、うん、ご対応いただき、またねこんな感じでね送って送ったらですよ、
ブログやツイッターで、
ね、それは分からなかった
コツコツと待っているんですかみたいなメールを送った
わけ、どんなアピール
で、それを、ね、夕方ぐらい7時8時に送ったんで、まあ、その日のうちは返信が来なかったんですけども、次の日の、ね、10時50分ぐらいかな、うん、11時ちょっと前ぐらい、メールチェックをしたら、うん、Amazon ギフト券が6通ぐらいバーンってきてて、
お
でカスタマーセンターから1通メールが来てて、確認いろいろ確認しましたところ、うん、今回は OK ですんで、Amazon ギフト券を、お渡しして、今後活動されても OK ですっていうメールが来てました。
8万ツイート見るのめんどくせえから金が欲しいんだな、バーンって、
これは要は
じゃなかった、
もう僕が問い合わせメール送んなかったらこのまま放置だったってこと、
マジで、あ、そういう意味か
じゃないですか、これ
言わなきゃは来なかったってことか、
単純に処理漏れの可能性はありますね、
これね、僕のここから僕の予想ですよ、
はいはい、
処理漏れとかじゃなくて、うん、多分ね何も作業してないと思う、うん、でこれしてないと思うっていうのはしようがない、
うん、
作業、
あ、なるほどね、
これは1回目の配信にまた戻っちゃうんですけど、 Google はあらゆる手を尽くして不正利用を検出して、それはなぜできるかっていうと、 Google AdSense って結構貼るのがめんどくさいっていうか、結構長ったらしいコードを、しかもホームページの結構重要なところに貼らないといけないですよ、だからそっからの情報を逐次得たりしながら不正を見つけてる、 それに比べてアマゾンとか、まあ楽天もどうだろう分かんないけど、楽天とかのはあまりに貧弱なシステムなんですよね。だから一括でこう処理したりとか確認ができるはずがないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、技術的に。だからやってねえんじゃねえかなと思ってそもそも
確かに
ここら辺はユウさんどうなんでしょう、これシステム的にこういうのは。
いやもうそのメールのお返事の仕方からすると、うん、システマチックになんかやってねえだろっていう話じゃないですか。しかも、うん、あれかい、トマト屋さんのツイッターとか、うん、あとアマゾンに申告してないブログの URL とか
全部来てません。ほら全く来てません。
ほら
なのでで、こっからは僕は悪い子だから、こっからは僕の話をしますよ。はいはい、一部、アマゾンのリンクを残してました、わざと。
はいはいはいはいはい、かまかけやがった
これ担当の人に聞いてたらごめんね。はいはい、一部残した上で完了しましたっていうメールを送ったんですよ。うん、
ほらシステムの向こう側にはね、
人がいる。
逆に向こうもそれを思わなきゃダメだよ。
これ悪意として使ってますけど。で、まあここは、うん、で、ここはここまで建前ね。さっき言ってん、だから Amazon としてはもう売れればそれでいいんだと思うんですよ。
だろうね。
で、まあ、あの、いわゆる規約違反サイトっていうのはもっとこまごましたものも、考え出すとものすごい数が実はあって。で、Twitter に出してる人も、ほぼ多分9割5分ぐらいは申請してないでしょ。
はいはい。
言っちゃいますけど。まあ、で、まあこれは別に、
いやそんなツイッターのね、URL
なかなかいないと思います。で、まあもちろんその規約違反は違反、違反は違反で、まあで信号赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけど、それもまあ良くないと思う、良くないと思うんですけど、そこはまあそのなんだろうな、本音と建前のすごいせめぎ合いを感じたなっていうのが今回のねAmazonの見て、ただそのなんだろうな、僕がメールをしなかったら逃げる気だったのかっていうのもちょっとそこが腑に落ちない、ね、もやもやっとした話
なんだかそれは嫌な感じだな。
そこはわかん
ねーな。だしまあ原理的にねトラッキングできないでしょっていう、ね、
どうかな。だって URL 叩いてる時点で、ね、叩き元の URL は JavaScript だって取れるんだぞ、
う
ん、
だから本来であればですよ、例えば Google AdSense もそうなんですけど、本来であればどこが違反してるのかを僕に言ってくるべきですよね、はい、どのブログが違反なのかっていうの、うんうんうん、それを言えないっていうことはそういうことなんじゃないかなと。あと別に直しても直してくれなくてもあなたに注意はしましたよっていうのが欲しいだけなんじゃないかなと見え隠れしてきました、ね、
まあでもちょうどいい1ヶ月間っていうのはちょうどいい時間で、やってもやんなくても1ヶ月間空いてやりましたっつったらきっと来るんだろうね
それはまあその
話、極端な話
もちろんで、それはね、僕みたいな実験的に、僕は本当1個だけですよ、うん、1個だけしか残してないですから、それ以外は全部消したんで、
あ、
これ僕実験的にやっただけなんで、もちろん規約には従ってくださいね、
はいはい、
規約には従ってください、スパム行為もダメですよ。それはもちろん強く言った上で、僕が悪かったってのは言った上で、まあそういう世界もあるんだなってもね、もやもやっとしていただければなと思って、僕はこの 1,2 回を使ってねエコハイの話をしてきたわけですけども
全然違う、アマゾンでオレンジの組織の正体はアマゾンでした。
オレンジの組織に追われた放送をしてまいりました、はい、まあちょっとね時間もかなり長くなってきてしまいまして、僕ももうかなりねアマゾンに対しての海は出し切ったのでね、これでもう ね
で今度はそのブログちゃんと登録したんでしょ。
ツイッターの方もしました。
したんでしょ。
ツイッターもしました。なるほどね。これで心置きなく。なんで今小松さんあーって言ったの？
あ、いやそれも しないでまた始めてたら面
白い。もう一回引っかかる。
また
もう一回引っかかる。
それできたら本物ですよね。本物のシステムが。
そうそうそう。Facebook でコツコツと食べたみたいな。
まあでもね、ぜひね、あんなにあの気楽に投稿できるバーを作ったからには、もう少しちょっとね、周知徹底をしてもいいんじゃないかなと、
うん、
Amazon さんに提言をいたしまして、第2回リンゴは踊るされたならばずは、終わりに行きたいと思いますが、よろしいですか。皆さんは Amazon に対してモヤモヤないですか。今んとこない。
まあそんなに使ってないから大丈夫かな
そうか。
ただね、今ちょっと自分のトップページを見たら、うん、あのノンシリコンシャンプーをちょっとね、うん、調べてたら、なんかもうページが 1ページ目がノンシリコンシャンプーだらけにな
ってあれ確かにやめてほしいですよね勝手に
あれやめてほしい。これ
なんか僕もなんかの弾みで、うん、やっちゃったやつのせいですごい会社でちょっとAmazon見てるだけで昼休み変な空気になっちゃったりとか、 するのがね、そうそう、ちょっとね、あれ、あのシステムはね、うん、オンオフ切り替えれるようにしていただきたい。これもアマゾンさんへの大きな提言でございますね。
そうですね、
はい、こんな感じでアマゾンのこもやもやね、分かっていただけたらなと思っております。もやもやね。うん、さあ、この番組では皆様からのメールを募集しております。番組メールアドレスは、あ、これね、メールアドレスできたんですね。必死にできたんですかねって、これ言ってる時はまだ作ってないんで、この後作るんでしょうね。メールアドレス、saredo@narabaz.com saredo@narabazu.com となっております。あとね、あのブログの方にメールフォームなんかも作ろうと思いますので、こちらの方に番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、もう誰々に取り上げてほしいっていうね、名指しも結構でございます。指名制度もありますんでね、こちらも活用していただきながら、いただきたいと思います。はい、コマシーさんもぜひ指名してほしいですよね。
ご指名、なんか指名料とか入りますかね。アマゾンのギフト券もらえますかね。
指名するときはじゃあ、あのアマゾンギフトコードも、ぜひメールアドレスの方につけていただいて。
やらしくなってきた。
やばい、なんかすごいガチな感じの指名制度になってる。アマゾン最高、さようなら。
さようなら。
ではでは。
リンゴは踊る、されど並ばず。